医療も経済も崩壊、間違いだらけの緊急事態宣言。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
今日これ収録でね、
はい、
1月7日のこれ大体7時半
なんですけど、はい、夜ですね。
つい先ほど菅さんが緊急事態宣言を政府決定したんですよね。
はい、
でこれ7日で木曜日なんですけど、8日金曜日から、まあ、緊急事態ですよと。で対象は1都3県、まあ、首都圏中心のね、うん、まあ、東京都周辺の千葉とか埼玉とかっていうことですけど、
はい、
でこれ2月7日まで、だからちょうど一月ですよね。
そうですね、
緊急事態宣言と。で、まあ、今言われてるのは、まあ、8時に店を閉めてくださいと、まあ、時短要請をしますと、
はい、
でそれに言うこと聞かへん店は名前を公表するぞと、
うん、なんかそれも、
ね、なんか晒し首するぞと。で、まあ、その代わりちゃんと1日6万円やるからちゃんと時短せえと、はい、まあ、言ってはるんですよね、うん、でこれ6万円で、あ、よかった、増えた、休もうっていうお店はあると思いますよ。
ね、中にはね。
でも、うん、でも6万円やったらちょっと話にならんわっていうお店も絶対ありますから、
はい、
だからこの辺がねちょっとねしんどいところですよね。でそうやのに、で6万円もらって続けても潰れてしまうような店ってあるわけでね、
はい、
でそれやったらもうしょうがないから開けとこうと、開けといたら名前を晒されて、
うん、
で自粛警察で自発的にね、こう怒る人おられるでしょうから、うん、袋叩きに会うと。
そうですよね、う
ん、これちょっとどうなんやろうなとまずちょっと思いますけど、うん、
はい、
とそれから通勤後7割削減を要請すると。リモートワークしてちょうだいと、
うん、
歩いて15分ぐらいで行ってますと、
はい、
ちょっと歩いてるだけやし、職場でももうちょっと移るとちょっと考えにくいオフィスの携帯の人も、まあ、いるでしょうからね。でその人も、まあ、7割削減。
皆さんの状況を見て、やれたらいいのになって思います。
でももう、うるさいと。緊急事態なんじゃと。医療崩壊させてええと思とんのか、お前。
うん、
という、高圧的におっしゃる方、たくさんおられると思いますし、うん、じゃあ、僕関係ないけど一応やっとこうか、みたいな方も出てくるでしょうね。なんかスポーツやコンサートなどの大規模イベントの人数制限も5000人以下やと。
はい。
これ、いや、めっちゃ広いとこでね、密じゃなかったらどうなんのみたいな、
うん。
うん。
空気もちゃんと入れ替えしてね。
入れ替えてし、屋外っていうのもね。
ああ、そっか。
ありますから、野球場とかで、まあ、行き帰りも注意しろとか言って、だいいんちゃうって言ったら、いや、緊急事態ねから、いかんですよ、お前。
全部その一言で。
とにかくもう言うこと聞けよ、お前。とにかく、かかるかからへん違う。とにかく緊急事態やねんからやめろや。
うん、
ということですよね。
はい。
まあ、これがこう言われてると。で、あと、持続化給付金とか、家賃支援給付金っていうのがあるんですけど、
はいはい、
これは受付が15日に予定通り締め切るらしいですね。
うんうん、
もうやらへんと。これ金配らへんと、これは、うん。で、医療崩壊が危ないんやからね。
はい。
これちゃんとコロナ対応やってくれた病院にはもうめっちゃすごいボーナスあげますよ、とかって言ったらね。うんうん、ああ、じゃあ、うち経営しんどいからコロナでちょっと人儲けするわ、という病院って絶対っていっぱいあるんですよ。お医者さんが言ってるんですよ。僕が言ったんちゃいますよ。
うん、今の保証じゃもう足りない、うん、っていうことですよね。
そういうのを緊急事態やからお金をしっかりつけて、コロナの対応をやってくださるお医者様方に手当をつけて、しっかり患者さん見てくださいと、いうようにしたらいいとは思うんですけど、それもまあちょっとやらないと。はい、いうことでね、まあ、はっきり言ってね、ちょっとまあ緊急事態仮にね、やらなあかんとしてもですね、その内容、ちょっとめちゃくちゃやんけと。
そうですね。うん、
で、これ、コロナ対応病床増えなかったら医療も崩壊しますし。
うん。
で、これ経済も崩壊していくわけで。で、これ一月って決めてますけども、2週間後ぐらいにひょっとしたらですよ。あ、もう緊急事態宣言開けてもいいわっていうことになるかもしれないし。
あ、はい。
まあならないかもしれないけれども。
うん。
だから、一月って決めるけれども、まあ状況を見て適宜短縮もありますよとかね。 経済で苦しむ人々、医療現場で本当に苦しむ人々に対する思いやりがちょっとね、
うん、
菅さんないんちゃうみたいな、
うーん、
そんな感じのするね、
はい、
うん、緊急事態宣言なので、今日はねちょっともうこれがいかにむちゃむちゃなんかっていう話をね、
はい、
これもがっつり説明したいと思います、
はい、よろしくお願いします、はい、聞けば政府のコロナ対策の間違いがよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
だから私は日本タクシー、
ドライバー未経験者の私が日本タクシーを選んだ理由1、未経験者の私も安心して受けられた研修システム
2、
研修期間中も給料いただけましたし、二種免許取得費用も全額会社が負担してくれました。
3、
入社後半年間は収入の補助制度があって本当にありがたくて、今はお客様とそして笑顔と一緒に走っています。
はい、日本タクシーです。詳しくは日本タクシーで検索。
子供の頃、バスの一番前の座席からバスの運転手さんの背中見つめていました。大きなバスを運転する姿かっこよかったな。そうだ、バス運転士になろう。路線、送迎、観光、多様なバス業務で安定的な収入と安心のバックアップ体制であなたの夢を実現します。
ただいま正社員募集中。詳しくは北港観光バスのホームページへ。北港は北港。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、医療も経済も崩壊、間違いだらけの緊急事態宣言、
うん、今日ね、もうすでにちょっとまあ導入でお話差し上げましたけど、
はい、
まあ、そのお話っていうのは、こういうあの感染列島強靭化論っていう、
はいはい、
まあ、本をね、
前に少し紹介されてましたね、うんう
ん、でこの本をね、12月5日、だからまあ11月下旬ぐらいですね、うん、に発表したんですけど、
はい、
これなんでこれその時期狙って発表したかっていうと、まあ、この第3波まあ来るから、
うんうん、
大なる可能性で来るから、でその時多分政府はスカタンやりうると、
お
もうだから今僕がまさに今5分ぐらい批判したじゃないですか、
はい、
もう絶対そういう無駄な自粛させたりね、やらなあかん自粛をさせなかったり、
うん、
でやらなあかん医療供給量増強をやらなかったり、あるいはやらないといけないその休業補償をやらなかったり、この菅政府は絶対やるよるやろ
う
と、
うん、
それも見えてたのであかんぞと、
はい、
いうことを、これはあの高野博久先生って言ってね、環境衛生学の京大の、まあ、教授の先生、あの医学博士でかつあの衛生学の、うんうん、教授の先生ですけれどね、と一緒にどういう感染症対策をやったらいいのかを、まあ、幅広にまとめたんですよ、
はいはい、
うん、でこの本は地震が起こった時どうするか、その時の感染症対策どうするかとか、
あ
とそれから平常時においてどういう感染症対策を、コロナに限らずですよ、どういう衛生の環境を作っとかなあかんかっていうことを、まあ、論じたりしてるんですけど、やっぱり目玉はね、こういう冬の第三波が来た時に政府がスカタンな対策をしひんように、きちんと医療崩壊も防いで、経済崩壊も防いで、で、あの感染症の拡大も防ぐ、そのためにどうやったらええかということを、まあ、高野先生といろいろと議論をして、まあ、まとめた本なんですよ、
はい、
この本はだからこれあの菅さんはじめね、西村大臣はじめ、
はい、
二階俊博幹事長はじめですね、政府与党の要人全員にこれ配ってますし、
お
で専門家会議ってあるでしょ、
ありますね、
であそこのリストを調べてその人に全部全員に読んでください言って、当然、京大の西浦ってやつにも一応配ったりね。
はいはいはい、
あと、山中先生とか、それから本庄先生とかにも配ってる、はい、あの西浦っていうのにも配ってるんですけどね、一応ね。
はい、
皆さんこれお配りさせていただいて、ほんま、これ参考にしてくださいと、うんうん、言うてる本で、その中身の紹介をします。
はい、お願いします。
うん、これね、ざっとね、いきます。これやっぱり、今の政府の感染症対策、もう3つの問題点があります。うん、1つ目はね、医療供給力の増強の話が抜け落ちてるんです。
うん、
コロナ対応のベッド数、
はい、
コロナ対応ができる病院の数、これが全然少ないんですよ、
うんうん、
これね、考えてみてください、欧米っていうのは日本の 何十倍も人が死んでるんです、
うん、
何十倍も重症者がいるんです、
はい、
だけど医療崩壊起こってないんですよ、
うん、
まあ、医療崩壊起こりかけているところもありますけどね、
うん、
少なくとも日本程度の感染拡大状況だったら、
うん、
まあ、だいたい100万人中28人の方が亡くなるっていうような水準なんですけど、欧米とかもう1000人とかそれがのオーダーで亡くなっているので、でね、次元がもうちょっと違うんですよね。で、この28人というような水準だったとしたら、欧米が医療崩壊からほど遠い余裕の状況にね、うん、
はい、
欧米だったらあるというふうに言えるわけですけど、日本はこれ医療崩壊だと言われていると。
うん、
で、連日、その、中川会長とか、医師会の会長とか出てきて、今は大変なんです、皆さん自粛してくださいってこう言ってるんですけど、欧米だったらそんな状況にはなってないんですよ。なんでかって言ったら、日本の医療水準って世界最高レベルなんですけど、コロナ対応できるのは 2% しかないんですよ。
2%？
98% は平常営業。コロナ、うち見ませんってやってるんですよ。コロナ見たら、他の患者さん見れへんようになるから、
ああ、はいはい。
ちょっとやめておきますと。
うんうん、
で、この 2% の方々ってどういうことかっていうとね、道徳心。正義感、うん、使命感
やらないと誰がやるんやっていうことですよね、うん、そうそうそう、
使命感で、
うんうん、
赤字覚悟でやってはるんですって。
うーん、
で今感染拡大してるから、そういう方々にも患者さんが訪れて赤字になることは防がれてますけども、地域によっては全然感染広がってないところあるでしょ。
そうですね、
そういうところは使命感でやってるところも大赤字になってるんですよ。
あー、なるほど。
で、実際第一波が来た時にコロナ対応シフト引いたのに、
はい、
全く広がらなかったから大赤字になった病院がいっぱいあるんです。
あ、それは聞きました、
うん、それで結局もう第2波第3波の時やめますって言って、うん、で結局 2% しか対応できてないんですよ。これはもう解消方法簡単で、
うん、
あのコロナ対応してくれたところは特別ボーナスを配ったら、
うん、
そしたらもううちもやります、うちもやりますって言って 2% が 4% 6% にすぐなりますよ。
やっぱ保証は大事ですよね、う
ん。なんかやらないところは 98% ですけど、それが 96%、うん、94% になるんですよ。
うんうん、98、
96、94って大した違いじゃないじゃないですか。だけど、246ってことは2倍3倍になるってことです。
うんうん。
全然違う。お金もしっかり組まれば、重症者の方を2倍3倍まで耐えれるぐらいまで医療崩壊しないようになってるんですよ。うん、でもそれがもう、これ書いてる時分かってたから、夏の頃がそこ増やせん言
う
てたんです
よ。うんうんうん。言ってました。
全然ガースやってないんですよ。黒光りしてる場合ちゃうぞ、もう。これ一つ目。
はい。
で、二つ目がね、前から言ってるんですけど、高齢者の方、基礎疾患のある方の重症化リスクっていうのは、若い方の何十倍、何百倍なんです。
うん。
だから、高齢者がほとんどなんですよ、そのやっぱ重症者っていうのは。だから、高齢者の方が、理論的に言ってですよ、完璧に対策できたら、重症者の方って激減するんですよ。
うん。
で、完璧にできなかったとしても、高齢者の方の感染を減らすことができれば、
はい、
この医療崩壊のリスクを激減させることができるんですよ。
うん、そうですね。
だから、やっぱりね、高齢者の方の外出とか、社会接触とか、
うん、
特に高齢者の方のカラオケと宴会は緊急事態やねんから、やめてくださいと、
うん、
菅総理から頭を下げて、申し訳ないけど僕もカラオケと宴会に行かないからと、ご飯食べるのはええけども、とりあえず酒飲むのだけやめてくれと、
はい、
言うだけで、うん、カラオケ行くんだけやめてくれと言うだけで重症者の方激減するんですよ。不平等やからって。そしたら一都三県と一都三県以外の人の不平等はどうすんねん、お前。
本当にそうですね。
あの飲食店やってる人と飲食店やってない人の不平等どうすんねんですよ、
うん、
これどうせね、自分が高齢者から痛ないんですよ、ね、
ああ
飯食いたいんですよ、酒飲みたいんですよ。
うわ
ふざけんなんですよ、こんなもん、ほんま。それでね、うん、だいたいこうなるのはね、この本にも書いてあるんですけど、
はい、
目標がね、まだ感染者数の抑制になってるんですよ。でもね、厚労省のホームページ見たらね、感染症っていうのはある程度拡大してったら、ある程度までは感染者数の最小化を目指すんですけど、ある程度広がってしまったら次は重症者数の抑制を目標にするんですよ。ある程度若者の感染は一定許容しても、とにかく高齢者の方の感染を防ごうということになるはずなんですよ。重症者数の最小化を目標とすれば。
はい。
だからね、目標を転換するというのが厚労省の最初からのルールなのに、ルール違反をやってるんですよ。うん、これ世論が怖いから。
うわ、
自分が飯食いに行ったの、ステーキ食いたいんでしょ。
はい。
いやだからね、もうそもそも厚労省が言ってる通り重症者数の抑制と言って、でそれこそが医療崩壊を防ぐ直接の目標になるじゃないですか。
はい。
感染者数なんていくら減らしたってですよ。うん、おじいちゃんとおばあちゃんがカラオケ行きまくってたら、もう感染者数がどれだけ減ってももう医療崩壊するんですよ。
うん、
だから頭使えよ政府っていう。
ねえ。そうですね。ことな
んです
よね。
で、ちゃんとおじいちゃんおばあちゃん頭下げればいいんです。これが二つ目。
はい。
で、三つ目はね、はい、で、若い人も感染をね、やっぱり緊急事態が防がなあかんとしたら、
うん、
8時以降の映画見たりとかね、8時以降のその一人でラーメン食ったりとかね、感染広がらないんですよ。というか、広がりようがないわけですよ。
そうですね。
で、逆にさらに言うとね、うん、8時まででも宴会やりまくってたらコロナになるわけですよ。
いや、もうそこですよね、本当に。うん、
8時以降の映画とか別にいいけれど、
うん、
8時まででも宴会あかんのですよ、
うん、
緊急事態だった。だから例えば3人以上とかね、5人以上の宴会は絶対禁止やと、
うん、
でお店の人も入ったらあかんと言っていいと、
はい、
で文句言われたら行政になんか言ってこいとか、
うんうん、
まあなんかその罰金取るとか、まあちょっとわかんないけど、とにかく宴会というものを定義してですよ、
はい、
まあ、4人以上とか5人以上でその宴会はとにかく禁止と、もう酒を出すのも禁止ということを徹底して、それをやってる人がいたらもうそれはもう注意すると、店長はと、はい、そこをね、だから宴会だけを禁止しろって言ったらですよ、
うん、
もうだって日本人で真面目ですから、言われたことある程度やる人多いですから、やらない人いるけれど、
うん、
やる人多いから、
うん、
これでだいぶ感染防げれるんですよ。
そうですね。
で8時以降の感染リスクの低い行動を抑制したって経済いじめてるだけじゃないですか。
はい。
だから自粛すべきは8時以降とかじゃなくて、
うん、
宴会自粛、カラオケ自粛だけ言えばいいんですよ。
うんうん、おっしゃる通り。
で、それを言った上で、それでお店とかがちょっと収入減ったら、その分はちゃんと保証してあげたらいいんですよ。
はい、うん、
お酒は出さないで、
はい、
2、3人でご飯食べに来るだけやったらいいとかって営業させてあげたらですよ。
うん、
なんか宴会という定義をして夜も営業させてあげたらね。
うん、
それでいけるわけですよ。
だいぶ違うと思います、う
ん、それで行政の人がぐるぐる回ってですよ、宴会するとこ見たらもう上げたらいいんですよ、それは、うん、自粛違反やろと、
はい、
でそういう人は、そういうお店を許してるお店は名前晒したらいいわけですよ、それは。例えば、
はい、
だからちゃんとね、行きさせてあげないと、
うん、
こうなったら酒場が壊れてしまうんですよ。
そうですね。
酒場がね、どれだけ素晴らしいものかということをね、うんうん、僕はこれはね、今日ね、表現したいと思ってね、
はい、
この曲をご紹介しましょう。
はい、
ザ・ローリング・ストーンズのホンキー・トンク・ウィメン。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社は創業80年、大阪の摂津堺の営業所をはじめ、関西に実に20以上の営業所と倉庫のネットワークで、お客様の大切なお荷物を日々責任を持ってお預かりしお届けしています。京都滋賀には久美山、宇治、東近江、立東の営業所もその役割を担っています。
大阪だけじゃないんだ。
パートアルバイト正社員募集中、大阪運輸倉庫で検索。
だから私は日本タクシー。
女性ドライバーの私が日本タクシーを選んだ理由。
1、
子育てしながら勤めている女性ドライバーがたくさんおられます。
2、
シャワー、ロッカー、トイレなど女性専用施設も充実。
3、
私たち女性ドライバーを守る緊急連絡体制も完備。
4、
国交省から女性ドライバー応援企業に認定されました。
はい、日本タクシーです。
さあ、あなたも一緒に。詳しくは日本タクシーで検索。
ローリングストーンズでホンキートンクウィメンお届けしました。
いやー、懐かしい。これは僕が1歳ぐらいですね。
おー、1歳。
だいぶ出たのは、まあまあ聞いたのはもうちょっと撮ったってからですけどね、
はい、
これまあロックの定番です。でローリングストーンズのまあ代表曲ですよね、うんうんうん、まあ、一番の代表曲何やって言ってホンキートンクウィメンあげる人結構多いと思いますよ。ジャンプ・ジャック・フラスとかもいろいろありますけど、でこれまあ英米でもちろんチャート1位になって、これまあまあ僕なんかも含めてまあ大体みんなカバーするんですよ。
ああ、そうなんですか。18
の頃これカバーでやってましたよね。
はい。
でこれまあホンキートンクブイメント、この間あの松田優作さんの横浜ホンキートンクブルースっていう、
はい、やりました。
歌やりました。
はい、伊原さんのね、うん、ご紹介で。
そう。で、あれもあったんでちょっとこう 思い出してみたんですけど、今回ね。
ちょっとつながるところが。
うん、で、ホンキートンクっていうのこれ、安酒場っていう意味なんですよ。
あー、そうなんですか。
ホンキートンク V メンっていうのは安酒場の女っていう。
おー。
だからそういう話なんですよ。
はい。
で、これはね、だからね、酒場が社会学的にどういう機能を果たしてるのかを、
うんうん、
民族学的にどういう機能を果たしてるかを、非常にね、わかりやすく表現してるんですよね。要はね、これね、まあ、労働者、おっさんがね、毎日しんどい、辛いんですよ。鬱陶しいことがあるわけですよ。ほんで飲みに行って、行ったらまあ女性もいると。で、もう嫌なことがあって、ガーン飲んで、ほいでもう何本飲んでも全然忘れられへんから、もうめちゃくちゃ飲んどるんですよ、こいつ。
はい。
2階に行くのに肩組んでヘロヘロでいいかな、もう。あかんみたいなシーンがこう。俺と来たら肩で担いで、あいつに支えてもらわなきゃどうにもならねえ状況だったぜ。
熱いじゃないですか。
そうそうそう。だってどんなに飲んだって忘れなんて無理だったからよ。
うんうん、
っていう歌詞なんですよ。
はい。
で、そこでまあ女性とね、こう、そこでこう、まあ、こっからはまあ想像してください。
まあまあ、もうちょっと夜深くなってから。
9時台ですから、こう仲良くするって、ね。
はい。
で、これ1番がそれ、2番はね、今度は、先のメンフィスなんですけど、2番はニューヨークでね。
はい、
今度はね、バツイチとね、
おーお
ー、こう飲みに行ったら、ニューヨークで飲んでたらまたなんか嫌なことだって飲んどったら、なんかバツイチの女性がいて。それでもう、さ、ちょっとなんか何なのよとかで喧嘩だったけど、最後仲良くなりました、みたいな。
なんだそら。
まあ、そんだけの曲なんですよ。
はい。
言っときますけど、この歌詞の内容を全部説明しましたからね、今これで。
確かに、書いてること全部。
そう、全部説明しましたからね。はい、で、だから、こいつはね、この酒場がなかったらね、ちょっともう自殺してるかもしれませんよ。
もうどうしようもなかったんですもんね。うん、
で、これメンフィスでもダメになって、ニューヨークで仕事できてないかもしれませんよ。だからね、やっぱりね、酒場っていうのはね、いろんな機能を果たしてるんですよ。こういうね、だってこいつだって生きてて意味ないわけじゃないじゃないですか。
はい。
で、こいつ仕事してるってことは中の人の役に立ってるわけですよ。
はい。
こんな飲んだくれですけども。お金持てるってことは、なんか人にええことしてるわけですよ。だからね、それをまあ、経済学的に言うと、労働の再生産って言いますけどね、酒場がないとね、そういうのができないっていうのがあるんですよね。
何か発散する場所というかね。
ね、だからね、命は大事だから感染広げたらかんってわかりますよ。わかるけれども、こういうことがなくなってるんやっていう、痛みを持ちながら、小池やら菅やら言うとんのか、お前ってことですよ。
はい。
それでね、それ飲みに行ってるのは単に遊んでるだけやろお前っていうことじゃなくて、そういう時間を通して次の日の貴重な労働で人を救うという仕事ができてるわけですよ。
うん。そこでリセットね、してる人だっているわけですから。
だからね、なんか、近視眼的にね、言ったらそれはまあ、酒場行かんかったらええやんけ、っていう話、まあ、なりますけど、
はい。
ちょっとこう、ゆっくりね、対局的に見たら、やっぱり酒場潰したら余計感染広がるとかね。こう、鬱になったりとかして、余計になんか、人が死ぬんちゃうかとかね。
うん。
いうところも見据えながら、どういうところを目指さなあかんかっていうのをね、菅さん考えてんのか。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
グループでのご旅行に、学校の遠足に、毎日欠かせぬ通勤通学の足として、大規模イベントでの送迎に、観光バスからシャトルバスまで北港観光バスはあなたのご要望に最適なプランでお答えします。詳しくは北港観光バスのホームページへ。今日もどこかで心が触れ合うあなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。北港は北港。
私の仕事はコンビニエンスストアへアイスクリームを配送すること。あの街にこの街の明かりの灯るコンビニエンスストアにしっかりと保管されたアイスクリームを確実に届ける。私たちの仕事は皆さんの生活に安心と笑顔を届けるやりがいのある大切な仕事。
パート、アルバイト、正社員随時募集中。詳しくは大阪運輸倉庫で検索。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
さあ、この収録は1月7日木曜日の午後8時頃に行っておりますが、うん、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。はい、
このね、ストーンズの本気のウィメン。
はい。
これとね、バッチリのメッセージが来てるので、
来ましたね。
はい。ご紹介ください。
愛媛県の安田祐希さんです。ありがとうございます。酒場の復活、 くだらない話も下ネタも政治の話もお酒を交えてじっくりとしたいから、僕も復活を強く強く望みますと、
うん、そうなんですよ、うん、なんかね、今はまあ酒場は、まあ、あんま行かん方がええっていうのはあったとしてもですよ、
はい、
今ここでちゃんと保証金配ったりですよ、
うん、
あるいはその感染症対策をやりながら営業してもらうことを通して酒場を残していくっていうことがね、
うん、
絶対大事なんですよ。
ね、実際にもうやっていけないって言って潰れてるところいっぱいありますから。
うん、それはね、ほんまにちょっとね、政治家がそれわからんかったら、民の民主主義の政治家として、もう仕掛けペケですよ、ペケ。そんなやつはね、うん、ちゃんとやってほしいなと。
はい。
うん、いうことですよ。感染症対策ちゃんとやってください。ね、ちゃんと、はい、こういうね、感染列島強靭化論で、
はい、
ちゃんと正確に書いてるような内容に沿って、
うん、
正確にやらないと、医療崩壊も起こるし、経済も崩壊するんだ、
う
ん。
ただただね、緊急事態宣言やりましょう、うん、だけじゃ。
やってる感出しとるだけやろ、お前、うん、ってことになりますからね。
ね、名前だけじゃなくて、ちゃんと中身を、
う
ん、しっかりしてほしいですね。はい。そして、表現者クライテリオンの最新号も今出ておりますが、はい、こちらですね。
ね、
テーマは何ですか？
菅義偉論。改革論か、あ、改革者か、破壊者か。
はい。
ね。菅義偉さんについてもがっつり、なんでこんな緊急事態宣言しかできへんねんこの男はという話をね、はい、
もう菅さんを丸裸に
丸裸にしてますから、はい、もうしっかり ね、
はい、こちら書店あるいはインターネットで購入ができますので、ぜひチェックお願いします。ホームページでは1割引きお得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました、はい
ね、もうちゃんと重症者がどんどん減っていくようにね、感染症対策しっかりやって、
はい、
で保証もちゃんと配る、そんな風に政府にやってもらいたいですね。
はい、
はい、それではまた来週月曜午後9時半まで、
さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。